山ひろえの聞くだけセラピー、心に吹く風。おはようございます。今日もいいお天気です。皆様いかがお過ごしでしょうか。ラジオのご感想をりっちゃんからいただきましたので読み上げたいと思います。ラジオ聞きました。穏やかで優しいゆったりとした声に聞くだけで本当に癒されて、放送が終わった時には涙が出そうになりましたと、まあなんと嬉しい言葉でしょうか。りっちゃんとりっちゃんのお姉さんが聞いてくださってるそうです。とても励みになります。ありがとうございます。さて早速ですが、本日のゲストをお迎えしております。ヒロレイキの講師で、クリスタルボール奏者としてご活躍中のちえちゃんと、バリ島在住でヒロレイキ講師の、修行中ですね、今オリオンちゃん、このお二人に、ご登場いただきます。普段からお二人はとても個性あふれる活動をされていて、そこにヒロレイキを取り入れて見事に調和した独自の世界観を持たれていますので、どんな楽しいお話が聞けるかとても楽しみです。どうぞよろしくお願いします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。それではちえちゃん、オリオンちゃん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、今日はお越しいただきありがとうございます。まずはですね、自己紹介をお願いしたいんですけれども、ちえちゃんからよろしいでしょうか。
はい、はじめまして。神奈川と東京で活動していますヒロレイキ認定講師の林崎千恵です。認定講師としての活動の他に、音叉セラピストとして音の周波数を使ったサウンドセラピーや、クリスタルボールという水晶でできたヒーリング楽器での音浴会、また劇団上のパンダ座で女優や演出家として活動しています。今日は私の活動のベースとなっているヒロレイキの魅力を少しでもお伝えできればなと思っています。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。ではオリオンちゃんもお願いします。
はい、はじめまして。バリ島在住12年目のオリオンです。私は普段ヒロレイキの施術を友人やお客様に行っているほか、あとはバリ島にいらっしゃる日本人の方のツアーガイドをしたり、趣味でレイキを込めた和菓子を作って売ったりですとか、あとは夫の母が営むインドネシア料理の食堂を手伝ったりしています。
はい、ありがとうございます。お二人の、日々の活動に対してね、どんな思いがあるかっていうのをお聞きしたいんですけれども、ちえちゃんからお願いしていいですか。
はい、私は普段ヒロレイキ認定講師として体験会や講座セッションをさせていただいている中で、いつも思うのは、人って自分で気づいて変わっていける力が本当はあるんだなっていうことです。最初は表情も暗くって息を詰めて心も体も固めていた方が、霊気を当てると、わあ、あったかいって表情も体も緩んで呼吸も深く入るようになるんですね。するとそこから少しずつ自分の体や心の状態に気づいていかれます。私もそうでしたけど、日々の生活や仕事や家族のことを優先させてしまって、ついつい自分のことを後回しにしてしまう方、多くいらっしゃると思います。
そうですね、
はい。そんな中で、自分の体や心の違和感に、なんとなく気づいていても見ないようにしていたり、またその違和感さえも感じられないってことあると思うんですね。
なるほど、確かにそうですよね。実際ご家族優先で、主婦の方でしたりすると、ご自分のこと に結構無頓着で、ね、後回しになるってこと多いですよね。
はい、そうだと思います。でも先ほどお話ししたように、こう霊気で体が緩んでいくと、うん、一緒に心もほどけてきて、うん、そうするとこう自分へ意識が向けられるようになるんですね。うん、でこう気づかなかった体の痛みとか、うんうん、こう心に沈んでいたこと、うん、それとあとそして自分の本当の思いにも気がつくことができるみたいです。はい、うん、で皆さんどこにも吐き出せなかった思いがこう一気に溢れてきて、うん、わーって話されるんですよね。
なるほど。
はい、でお話ししているうちにご自身で、うん、あそういうことだったのかって気がついて変わっていかれるんです。はい、その時のお姿はとっても愛おしくって、ああ人って本当にすごいなって思います。これからもヒロレイキを通して、そんな気づきのきっかけのお役に立てれば嬉しいなって思ってます。
なるほど、そうなんですね。人がね本来持ってる自己治癒力にスイッチが入るようなそんな感じですよね。ちえちゃんは霊気と音叉などを扱ってらっしゃるかと思うんですけれども、どんな風に組み合わせて使ってるんですかね。合わせ技とかあるんでしょうか。
そうですね、こうまず霊気を当てて体を緩めます。
うんうん、
はい、もう結構心も体もカチコチに固めていらっしゃるので、うん、まずはハートに霊気をします。
うん、
でそれだけで力がこうふって抜けるので、うん、はい、そこから音叉の施術に入ります。はい、音叉をしている時も、うん、こう気になる箇所が出てくるので、
うんうん、
そこにも霊気当てます。
はい、
そうすると早く柔らかくなりますね。早いですね、その方が。
なるほどね、それはまさに相乗効果ですよね。面白いですね。
はい、
うん、じゃあオリオンちゃんはどうですか。
はい、霊気といえば結構海外では認知度が高くって、
うん、
で私も20年前に初めて、うん、ニューカレドニア人の方から霊気の施術を受けて、そこで初めて霊気を知ったんですけど、
う
ん、
なるほど。
でなんなら日本よりも広く霊気は知られているんじゃないかなっていう肌感では感じています。
うん、
ただ霊気には西洋霊気と日本の伝統の霊気があることはあまり知られてなくて、うん、で霊気のヒーラーさんとかセラピストさんですら結構知らない方多くてですね、
うんうん、
でまあそこで私は日本のその静けさの中にもすごく力強い流れを感じる、
うん、
こうまさに日本人独特のというか特有の侍の標本みたいな、うんうん、そういう、こう伝統霊気を少しでも広めていきたいなって思っていて、うん、で仲間を増やして、うん、エネルギースポーツとかに光の柱を立てられるような、うん、そういう霊気仲間ができたら嬉しいなと壮大な夢を描いてます。
うん、おー、なるほど。バリ島はねまさに雄大な自然が残ってますし、神の国としてね神聖なる場所がとてもたくさんありますよね。で、そこに霊気で光の柱が立てられるっていうのはイメージするだけでとても素晴らしいですよね。
はい、
うん、ところでですね、オリオンちゃんの自慢話って何かありますかね。
ですね、はい、知り合いとか友人によく私は霊気のセッションを行うんですけど、うん、体の悪いところとかあとは原因を、はい、探ってお伝えすると、
うんうん、
なんでそんなこと分かるのっていう感じのこう驚きの反応をされることが多々あります。
うん、オリオンちゃんはちっちゃい頃から見える子だったって聞いてます。エネルギー的にもね感度がいいんじゃないかしらと思いますが、いかがですか。
そうですね、幼少の頃のちょっとこう不思議な体験とかはいろいろあるんですけど、
うんうん、
霊気の施術に関して言うと、うん、体の悪いところとかに勝手に手が行ったり、うん、目が行ったり、
うん、
あと意識がこう持ってかれたりするんですね。
はい、
で体のこうスキャンをしている時に、うん、体の悪い箇所の映像が浮かんできたりとか、
うんうん、
あとは普段我慢していることとか、
うん、
こう人物が出てきたりビジョンが出てきたりとかして、
はい、
でそれをご本人に伝えてみると、うん、まあ、当たってたりとかこうクライアントさんに、うん、あーっていう思い当たる節があったりして、うん、よく驚かれます。
なるほどね。霊気は慣れてくるとクライアントさんの体が教えてくれる もしくは訴えかけてくるようなね、そんな感覚になるんですかね。うんうん、なるほど。じゃあちえちゃんどうですかね。
あ、はい、地盤話とはちょっと違うかもしれませんが、うん、日の霊気をやってから、うん、物事を少しずつ俯瞰して見れるようになりました。はい、
うん、
こう霊気流すときは、うん、余計な思いや思考を入れないで、うん、こう自分をフラットな状態にして流しますよね。はい、それは音叉セラピーやクリスタルボールの演奏、うん、あと役者として演じている時も同じで、うん、はい、いかにフラットでいられるかが大切なんです。
うーん、なるほど、そうなんですね。霊気する時に自分の願いや願望は一旦横に置いてフラットな状態で向き合うっていうことですかね。
はい、そうです、
うんうん、
でそれは日常でも同じだと私思っていて、うん、いかにフラットでいられるか、
うんうん、
はい、フラットな状態でいると、うん、物事を俯瞰して見ることができて、
うん、
でその状態で人と関わると、うん、トラブルも少なくって、
うんうんうん、
もう以前よりだいぶ楽に人付き合いができるようになりました。
うーん、
はい、いやもちろんこう全くフラットでいられなくて、
うん、
怒ったり悩んでりすることもあります。
うん、
でもこう思いっきり怒って悩んだ後は、うん、ハートに霊気を流して自分を整えて、うん、またフラットな自分に帰っていくようにしています。
なるほど、そうなんですね。心がフラットでいれるっていうのはとっても素晴らしいですし、その方法が分かってるとか、どうやってねその穏やかな状態に戻っていったらいいかっていうのが体感として得られてるっていうのはとっても素晴らしいですよね。
はい、
はい、ところでですね、ちーちゃんの人生のターニングポイントって何かあったりしましたかね。
はい、ターニングポイント、そうですね、はい、大きな意識の変化として今も覚えているのは、うんうん、あの初めにヒロさんから受講した直伝霊気の講座で、
うん、
あのヒロさんや受講生の皆さんから全身に霊気を当てていただいた時に、
うん、
あの温かさと優しさが伝わってきて、
うん、
いや人ってこんなに優しかったんだなって心から感じた時です。
うん、
もうあの私ある時期から他人は信用できない、う
ん、
はい、もうだからなるべく深く関わらないって、はい、自分の存在をなるべく消して生きていたような感じだったんですけど、
うん、
あの時ですね、あの皆さんに初めて霊気を当てていただいた時に、うん、体だけじゃなくて心まで温かくいるんで、
うん、
もう涙が溢れてきて、
うん、
あの時にもう、あ、もう一度人を信じて関わって生きてみようかなって思ったんです。
うん、なるほどね。あのかつてのちえちゃんってまさに今と全く違くて、表情も硬くてね、あんまりお話しされなかったですよね。で何かこう話しかけてもうんとかうんうんとかしか言わなくて話が続かないというか膨らまないというか、ご機嫌悪いのかしらみたいな感じがあったんですけど、今のお話聞いてあのそれを思い出しました。
いやもう本当そうでした。もう本当すいませんって感じ、
うん、でもない
なんですけど、うんうん、いやもう本当に表情を変えないようにしてました。はい、であの絶対もう心は悟られないってこう固く決めて、
うんうん、
はい、もうそうやって生きてきました、はい、でもあれからですね、うん、本当緩やかに変化してきて、
うん、
今こうしてたくさんの人と関わって活動させていただけてるのは、うん、本当に霊気のおかげだなと思っていて、
うん、
はい、なので霊気が私のすべての活動のベースになってます。
うん、なるほどね。今ねもう本当にあの見違えるほどほがらかで皆さんとお話しされてたりね、たくさんのイベントに出てらっしゃったりしますもんね、うん、なんかあのねみんなそうですけど、傷ついたりショックを受けたりとかね、何もない人ってありえないですから、でももう一度人を信用してみようと思えるほどにこのちえちゃんにね霊気が響いたっていうのがねとてもいいですよね。素敵だと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではオリオンちゃんどうですか。
はい、私はですね、うん、初めに西洋霊気になれ始めたんですけど、
うん、
それは2020年ぐらい の, あのコロナの渦中だったんですが、
うんうん、
そこから2024年ぐらいに母が、うんうん、あのがんによってほぼ立ち上がれなくなって、
はい、
そこからの友人の紹介で、ヒロ霊気の流れを、うん、伝統霊気の流れを組んでるヒロ霊気を紹介されて、うんうん、で学ぶきっかけになったんですけど、うんうん、で少しでも母の体調の良好とか、あとは元気づけられたらいいなって思って、うんうん、であとは他にもアロマを学んだり、うん、筋膜リリースとかを学んだり、うんうん、その中の一つでこう霊気を真剣に取り組むようになっていったんですけど、うん、毎日母に施術して介護するようにそこからなりました、うんうん、で施術すると母の気分とか体調がとっても良くなって、うん、私もすごくやりがいを感じていて、うん、で私の中でもその健康状態のいい人だけじゃなくて、うんうん、ちょっとこうやっぱり 病気を持っているっていう、うんうん、こう特殊な状況というか、うん、そういう方のデータを収集するっていういい経験にもなりました、うんうんうん、で母はその後ちょっと亡くなってしまうんですけど、うん、自分の中では霊気とすごく真剣に向き合うことになったっていう大きなターニングポイントになった出来事でしたね。
なるほどね。がんの方への、ね、緩和ケアとして霊気ってとても導入されてる病院とかホスピスとかが、ね、多いんですよね、
はいはい、
でそれをオリオンちゃんは、ね、実際体験されたっていうのはすごくいい経験だったですよね。お母様には、ね、残念でしたけれども、はい、そしてもしかしてそれが講師になろうと思ったきっかけなんですかね。
そうですね、母のがんの介護の時に、うん、波動療法とか、あとアロマの先生に、うん、その介護で霊気をしているということをお伝えしていたら、うん、そのお二人ともが、うん、あれ霊気すごくいいですねっていう感じで言ってもらえて、うん、でその代替療法とかで確立されている先生方に、うん、霊気すごくいいねって言って認められたことが、うん、私の中ですごい励みになって、やっぱり霊気ってすごいんだなって思って、で客観的に認知されてるんだなっていうのをこう肌で感じて、で霊気をもっと深めて知っていきたいなって思ったきっかけでした。
なるほどね。それはとっても素晴らしいきっかけでしたよね。
はい。
夢の種。
それではですね、ヒロ霊気をやって良かったなと思ったことがあったら教えてほしいんですけど、ちえちゃんどうですかね。
はい、私は子どもたちが体調を崩しても慌てなくなりました、
うん、
はい。あと去年夏に子供が肺炎になっちゃったんですけど、その時検査でこうレントゲンを取ったんですね、でレントゲンではこう肺が真っ白な状態だったんです、はい、でも血液検査では入院するほどの数値は出なくて、あと酸素濃度ってありますよね、あれがちゃんとあって息がしっかり吸えていたんですね、でそうすると病院の先生が、なんでなんだってレントゲンの状態とこの数値が合わないじゃないかっておっしゃって、で結局入院せずに済んだんですけど、私はずっと子どもの肺に霊気を当ててたので、きっとそのおかげかなって、はい、勝手に思ってます。
おー、なるほどね。霊気はね、かなり深刻な状態の方でも本人は至って安定していて普通の生活が営めてるってことが割とあるんですよね、病院の先生がね不思議がられるってよく聞きます、オリオンちゃんどうですか。
はい、私はそのがんの母に、母の腎臓に霊気をずっと当ててたんですけど、それまでお腹がもう本当に臨月みたいに腹水でパンパンだったんですね、その時はあまりこう出てなかった尿の量がですね、霊気の施術の後にいつもの10倍くらい出て、すごいむくみが軽くなって、足が本当にもうゾウさんみたいだったんですけど、その施術の後すごく尿が出た後に、 かなり普通の足に戻ってて、家族みんなで結構びっくりしたんですけど、で母自身もその霊気 の、うん、あの体感をちょっとすごく実感することが多くあったみたい で、うん、であのすごいよって、あの体が全然違うって、軽、うん、気持ちいいし体が軽くなったって言ってくれたので、うん、私もすごいあの施術にやりがいを実感してました、
うんね、嬉しいですよね、はい、うん、そっか、あのそんなにね変化するってすごいですよね。私もあの真夏の引っ越しの時にあの働きすぎの寝不足すぎて2日ほど尿が出なかったことがあったんですけど、これはやばいなと思って腎臓に霊気したんですよね。そうするともう直後からすぐにトイレに行くような感じで、あっという間にあの解消した経験があるんで、はい、とても楽になったことがあります。はい、ではですね、お二人の今後の活動予定を聞かせていただきたいんですけれども、ちえちゃんいかがですか。
はい、ありがとうございます。1月17日土曜日に、はい、神奈川県伊勢原市のヨガスタジオアルモニにて、うん、あなた色の口紅作りワークショップ&ヒーリングセッションに、うん、ヒロレイキと音叉セラピーで出展します、うん、はい、はい、また1月24日土曜日と2月14日土曜日は、うん、神奈川県横浜市、うん、相鉄線三津峡駅すぐのバンダリースタジオにてタロットと音のハーモナイズセッションを開催します、うんうん、こちらは、うん、ヒロレイキとクリスタルボールでクリガイリングやエネルギー調整などを行います、うん、はい、詳しい内容は、うん、インスタグラム、フェイスブック、うん、ヒロレイキの公式 LINE に載せていますので、よろしければご確認ください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではオリオンちゃんもどうぞ。
はい、まずはあの私は全力で講師になる過程を終える予定です、
うん、はい、
はい、であとこのオンエアの時にはきっと講師になれてるはずなので頑張ります。でその後はですね、うん、一応のバリ島の方で体験会などをちょっと計画してみたいなと思ってます。
うん、ぜひぜひです。はい、ありがとうございます。では最後にですね、お二人の今後の夢や目標、ちょっと語っていただけたらと思います。ちえちゃんお願いします。
はい、私は全国各地でヒロレイキのワークショップを行っていきたいと思っています。
はい、
はい、でそのための一歩として、うん、今年の2026年はイベントへの出展や開催に力を入れていきたいと思っています、うん、あとはこうヒロレイキの講師の皆さんと、うん、ヒロレイキマルシェみたいなのを開催したいなと思っています、はい、講師の皆さんもレイキ以外にもそれぞれスキルを持っていらっしゃるので、はい、そのスキルと合わせて、うん、あのヒロレイキ一日体験し放題みたいな、はい、気軽にヒロレイキが体験できる場を作りたいなって考えています。
おー、すごいですね。いつもねあのイベントやらマルシェにたくさん出されてますけども、毎回人気でねすぐ予約があの埋まってしまうものですもんね。夢がね着実に叶ってていい感じですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあオリオンちゃんもお願いできますか。
はい、私は個人的な夢や目標は、はい、まずあのマスターまで取得することです。
はい、
あとはバリ島の自然と仲良くなることですね、うんうん、であの今あのビラを、うん、あの小さいビラなんですけど、うん、夫と建設中でして、でそこができたらあの将来的に、うん、あのバリの伝統の薬草ジュースとかを含めた体にいい食事ですとか、うん、あとはウードのその鳥の声とか虫の声の癒しの風に吹かれる居住空間というのを作りたいんですけど、またあのそこで霊気のセッションを受けてもらうっていう、うん、トータルで整える時間を提供できるような場が作れたらいいなと思ってます。
うん、うん、ね、なんだかとってもすごい素敵ですよね。今あのお話聞いてるだけでバリ島の風を感じましたよ。はい、ね、バリの風に吹かれながら霊気受けるのって最高じゃないですかね、うん、はい、とっても素敵です。
あの日本人のですね、うん、この精神性の高さですとか、うん、あと文化的な価値をこう海外にいるからこそすごく感じていまして、うん、その、 あのポテンシャルの高さとかをこう再確認しながら、うん、あのまずバリにいる日本人の方にヒロレイキを広めていきたいんですね、うんうん、で それとともに海外の方にも少しずつセッションを体験していただきたいなと思っています。
オリオンちゃんはね、ご主人のお手伝いでツアーの案内もされているので、海外の方と出会う機会が多いですもんね。そこでね、はい、霊気ができたりするととても楽しいですよね。
はい、うん、それとあと一緒に学んでくれる講座生を集めて、うん、コミュニティを作れたらいいなと思ってまして、うん、まず5人を目指して、うん、その後ちょっとどんどんと増えていけばいいなと思ってます。
うん、本当ですね。講座を受けてくれた人がね、仲間になってそれぞれの土地を生かしたコミュニティを運営できたら楽しいですよね。
はい、
はい、今いてくださる講師の皆さんも受講生の頃から一緒に同じ船に乗ってるようなね、そんなソウルファミリーだなって私いつも感じています。はい、そんな人がねこれからも増えていくと嬉しいですよね。
はい、
ですね、じゃあこのね、毎回お伝えしてるんですけれども、ラジオで夢や目標を語ってくださった方っておのずとそちらにこう現実が動き出すっていう風に夢の種では言われてるそうなんですよね。でこれまさに予祝であり引き寄せになるかと思いますので、ぜひお二人も楽しみにし行動いろいろしていただいたらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。それではですね、今日はゲストにお越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
オリオンちゃんはね、ヒロ霊気を海外で実践してくれるというね、私の夢を叶えてくれる人でもあって、こうしてねラジオに一緒に出れるっていうのは私にとってはとっても嬉しい。はい、ね、とてもキーマンだなと思っています。そしてちーちゃんはね、とてもそうだな、硬い表情だったってさっきおっしゃられてましたけれどももう見違えるぐらいに生き生きと活躍されていて、そしてクリスタルボールも音叉もそうですし、女優さんとかね、演出家とかもうとても活動的にされてる姿がとっても素敵なんですよね。はい、これからもヒロ霊気でご一緒できたら嬉しいなと思ってます。
放送局、
ちーちゃん、オリオンちゃんにはヒロ霊気についてたくさん語っていただきましたが、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。どうもありがとうございました。次回はですね、ヒロ霊気受講生でアニマル霊気ヒーラーを目指しておられるリカちゃんにご登場いただいて、今のね実践されてる経験であったり体験を語っていただきたいなというふうに思っています。ここでお知らせです。ヒロ霊気の公式 LINE にご登録いただくと、無料遠隔ヒーリング企画の情報や各講師さんのイベントなど活動情報をお届けしています。詳細は夢の種放送局の番組ホームページ、金曜朝10時グリーンチャンネル聞くだけセラピー心に吹く風ホームページからご覧いただけます。お悩みやご相談などコメントもお寄せいただけるととても嬉しいです。ヒロ霊気チャンネルの YouTube も貼っておくようにいたしますので、もしよかったら見てください。霊気の他にも傷つき体験を修復するトラウマセラピーや霊能意識鑑定などいろいろ通して、またあなたらしい本質の生き方を応援する活動をしております。これからも徐々にいろんなお話をさせていただきたいと思ってますので、よかったらお耳を傾けてください。あなたの心に優しい風が届きますように。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。ありがとうございました。